聖書と福音の時間です。寒い朝、春まで冬眠したいなんて考えたことはありませんか？実は18世紀初頭、ロシアの貧農では冬ごもりする習慣がありました。1日1度だけ起きて、保存用のパンと水で春まで過ごします。聖書の箴言には、怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起き上がるのかとあります。寝ている方、起きてください。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。さて、今年は1年延期された東京オリンピックの年ですね。このオリンピックや世界選手権の水泳競技をテレビで観戦すると、選手たちが泳いでる画面上に動く線が現れますね。選手が線より速ければ世界新記録になります。これは視聴者向けの演出なんですね。しかし、このラインが選手自身に見えていたらどうでしょう。目標が可視化されて、選手も踏ん張りやすいんではないでしょうか。そのように考えた世界陸連が、昨年10月7日に実験を行ったのです。スペインのバレンシアで行われた世界陸上競技大会で、男女のトップランナーに世界記録を狙わせるために、トラックの内側にライトが点滅する装置を設置したのです。世界記録ペースをグリーンのライトで知らせるのです。その結果、男子1万メートル、女子5000メートルで世界新記録が達成されたのです。狙い通りの効果が出たんですね。このペースで走るなら、自分は人類が誰も走ったことのないスピードで走ったことになる。つまり、人類最速人間になれるという希望が、選手の力を引き出したというのです。このように、希望には人間を奮い立たせる力があるんですね。聖書の中に次のように書いてあります。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて、栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。聖書が人間に与える希望は、神に支えられた希望だと語るのです。それは一体どんな希望なんでしょう。三つのポイントでご紹介しましょう。第一に、人間存在に尊厳を与える希望です。なぜなら、すべての人は最も崇高なる存在である神に似せて作られたからです。つまらないものに似せられたのではありません。最も高貴なる存在に似せて作られたのが人間なのです。以前、落ちこぼれの天使たちという映画を見たことがあります。実話をもとに作られた映画です。南カリフォルニアのヒスパニック系移民が住む貧困地区の高校に、新任の数学教師が赴任して、希望を見出せないでいる落ちこぼれの生徒たちに数学を教え、全員を大学合格にまで導いていくという映画です。はじめは学級崩壊状態でどうにもならない教室ですが、主人公の教師、エスカランテの一言が、生徒たちの心をがっちり掴むんですね。クラスの問題児エンジェルにエスカランテが質問するんです。マイナス2プラス2はいくらだ？あんまり簡単な質問でバカにされたと思ったのか、そっぽ向いて答えないんですね。しかし、あんまりしつこく聞くので、吐き捨てるように、ゼロだよと答えるのです。その通り、マイナス2プラス2はゼロだ。このゼロをギリシャ人もローマ人も知らなかった。無の概念を知っていたのは、君たちの祖先、マヤ人だ。君たちには、古代文明数学者たちの血が流れているんだぞ。その瞬間、ふてくされていた生徒たちの目がキラリと輝いて、おいおい、このおっさん何でも知ってるぜと、クラス中が高揚するんですね。これが授業成立の始まりとなったのです。それまで生徒たちは、没落民族の慣れの果てで、 どんなに頑張ったって結果は決まってる。つまらんルーツから出た自分たちは、つまらんものにしかなれないと諦めていたのです。しかし、自らのルーツに誇りを持てるように鼓舞されたことで、彼らの高学心に火がついたんです。ところで、あなたのルーツは誰だかご存知ですか？神です。バイブルの神です。人間のルーツをずっと遡っていくとアダムとエヴァにまで行き着きますが、そのアダムとエヴァを作りになったのは全知全能の神です。その創造主にして最も崇高なる神があなたの魂の親、あなたをお作りになられたのです。私はこの事実を思うとき、心の奥深いところから力が湧いてきますね。第二に、死からの復活の希望です。キリストは一度死んでくださいました。しかしそれは病院のベッドではありません。たった三本の釘で十字架に貼り付けにされる、むごたらしい死を経験されたのです。先日私は約束をテーマにしたエッセイで最優秀賞を取った方のエッセイを読みました。彼女のお父さんはとてもマメな人で、家のカレンダーに自分の予定を書き込むというのが習慣になっているという人でした。やがてカレンダーからスマホの予定欄に移り変わっていくんですが、そんなお父さんがある時急性白血病という病気になり、たった2ヶ月の入院の末に亡くなってしまうのです。しかも亡くなった日は彼女の誕生日の前日でした。亡骸を前にお母さんと3人の子供たちが思い出を語り合っていた時、突然お父さんの携帯電話が鳴ったんですね。おかしいな、もう解約したのに、といぶかりながら携帯を見てみると、予定を知らせるアラームだったのです。今日、里美の誕生日を祝うメールを書くこと。しかもその予定を書き込んだ5日前は、お父さんが最悪の体調の時であったのです。苦しみの絶頂の中で、娘の誕生日を祝うことを打ち忘れないように予定メモを書き込んでいたというその父の姿を思ったとき、涙が止まらなくなったと書いてありました。ところで、キリストは十字架の苦しみの断末魔の中でどうなさったかご存知ですか？ただ歯を食いしばって黙っていたのではありません。キリストは祈られたのです。あなたのために祈られたのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと神に取りなしてくださったのです。この祈りに応えて神はあなたの罪をすべて許されました。それはキリストの命の償いのゆえです。このキリストの償いを受け入れた証拠として、神はイエス・キリストを死後3日目に復活させなさったのです。死からの復活の希望、これこそは人類に与えられた最も大きな希望だと思います。第3に、キリストは再び来られるという希望です。復活してオリーブ山から天に帰ったイエス・キリストは、またキリストを信じた者を迎えるためにやって来られるという約束を与えました。これをキリストの空中再臨による軽挙と言います。その時、すでに死んだクリスチャンたちは蘇り、生きているクリスチャンは死を経験することなく、栄光の体に変えられて天に帰っていくのです。聖書の中で繰り返し繰り返し保証され、強調されている約束、それはキリストは再び来てまたクリスチャンたちを迎えに来るというこの約束なのです。どうぞあなたもイエスキリストを救い主として信じてください。そしてこの生ける希望を受け取って、希望ある喜びの人生の中を生きてくださいますように心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想は ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。